ニューヨークコリンゴラジオ、自由の女神になりたくて。はい、皆さん、アメリカ独立記念日も過ぎまして、7月も第2週に入りましたね。で、コリンゴラジオも第9回目の突入です。夏真っ盛りのニューヨーク、街ではいろんなところで野外イベントが行われてまして、私は趣味でダンスを踊るので、夏のメイン野外イベントといえばリンカーンセンターの野外ステージで今行われているミッドサマーナイトスイングですね。スイング、サルサ、タンゴ、ロック、テクノ、ボールルームと毎晩様々なオーケストラバンドがライブ演奏で、音楽を聴くもよし、ダンスをするもよし、ただパフォーマンスをね、見てるだけでもよし、いろんな人がいろんな形で楽しめるイベントです。今年は6月27日から始まり、7月15日の土曜日までやってますので、まだ参加に間に合いますのでね、ぜひお越しになってみてください。ただ月曜日はねお休みですので、コリンゴラジオをゆっくり聞いてくださいね。でもう一つ野外ダンスイベントのお知らせで、毎年6月と8月に夏の間だけ開放されるニューヨークシティにあるガバナーズアイランドという小さな島があるんですけれど、マンハッタンからフェリーで10分ほどで行けるんですね。そこで6月と8月にジャズエイジローンパーティーというピクニック形式のスイングダンスパーティーが毎年行われているんですけれども、このねピクニックパーティーはヴィンテージ仕様といいましょうか。参加者はだいたいね30年代40年代のヴィンテージドレスに身をまとい、ヴィンテージカーの展示やヴィンテージダンスパフォーマンス、そういったねダンスパーティーがジャズのねビッグバンドのライブ演奏とともにね、まるでね、30年代40年代にねタイムスリップしたような野外パーティーですのでね、6月のパーティーは、もう先月ね終了したんですけれども、来月8月の26日27日の土日に開催ですので、ぜひその頃ニューヨークにおいでの方は参加してみてくださいね。でもそんなヴィンテージドレスなんて持っていないわというあなた、心配ご無用。実は本日もゲストをお迎えしておりまして、本日のゲストはそんなヴィンテージドレスのファッションデザイナーのむつみじいさんをお迎えしております。むつみさん、今日はよろしくお願いします。
お願いします。
6月のねガバナーズアイランドのジャズエイジのパーティーの写真、フェイスブックで拝見しましたが、あれもご自分でデザインされて作られたものですかね。
はい、そうです。
おお、なかなか素敵でしたね。
ありがとうございます。
実はこのヴィンテージドレスデザイナーのむつみさんのご主人はニューヨークシティで有名なジャズビッグバンドのバンマス、ジョージ G さんなんですね。ニューヨークシティの老舗のジャズバースイング46で毎週火曜日と、あと不定期でね金曜日に演奏されていますのでね、もしねニューヨークにねいらっしゃる方がいれば、ぜひね足を運んでみてください。ということで、むつみさんがニューヨークに来た理由とはジョージとの結婚ということになりますかね。
はい、そうです。
そうなんですね。お話によると、
はい、
ジョージから3回目の出会いでプロポーズを受けたそうで。
はい、そうです
ということは彼の一目惚れだったんですかね。
そうだと信じています
。もともとどういう形でジョージは日本に演奏に来ていたということですかね。
はい、そうです。
かなりメジャーですよね、日本にまで演奏に来るということは。
どうなんでしょう
で、彼はジャズのバンドのリーダーということですけれども、むつみさんはもともとロカベリーが好きで、そういうのを見に行っていたんですよね。
はい、もともとロカベリーとかが好きで、なぜか、まあ、スイングの方も、まあ、つながっていまして、それでニューヨークからスイングバンドが来るということを聞き、行きました。
あ、じゃあニューヨークからスイングバンドが来るから、
はい、
ぜひ見に行こうみたいな形で行ったら、
はい、行ったら
それがジョージのバンドだったってことですね。
はい、はい、彼のことを知りません
彼のことはね、私知らずに行ったんですね、
はい、
でそこでジョージに出会ったわけですね、
はい、
でその1回目の出会いは、感想は感想はとか、彼の
彼、いや正直白人か黒人かと思ってたんですけれど、まさかアメリカンチャイニーズとは思ってもいませんでした。
おー、はいはいはいはい、そういうことだったんですね、
はい、
でなんかその日に彼から CD をプレゼントされたと。
はい、はい、そうです。
ねえ、ということは彼はもうすでに娘さんに気があったってことですよね。
そうなんですかね。
いやー、いや気のない人にね、あの自分のバンドの CD とか無料であげないですからね。というか三つ海さん、その当時英語はちょっと
ダメでした。
ダメで、あのジョージからのプレゼントなんか売りつけられるんじゃないかと思ってたと
はい、そう思って
思ってね、でもプレゼントだったということで、はい、じゃプレゼントいただいて、
はい、
なんとその後1年くら
い
文通されてたそうですよね、ジョージと、はい、
してました。
文通ってあれ当時1999年、
はい、
だからまだちょっとインターネットとかが普及する前だったんですよね、うん、
はい、
で本当にじゃあ手紙のやり取りを、
はい、してました。
しててまあなんとなくいい人かなと思ってきた
そうですね、
うん、まあ文通するような人に悪い人はあんまりいない感じですよね
そうですね、
うん、
はい、
で2回目またジョージが日本に来て、
はい、
で3度目の来日ですか、彼が、それとも
2度目、
2度目の来日で
3回目に会った
時にプロポーズ。
はい、そうでした。
それちょっと早いですね
早いですね。
なんでイエスって答えたんですか。
いやイエスは言わなかったですね。
あ、でも今結婚されてますよね、彼とね、
はい、
ということでどうしたんですか。3度目のプロポーズを断ったと。
断らないで彼のニューヨークでの生活や、まあ、仕事とか見てみないとわからない、
うん、それはいい、はい、あの決断でしたね。ちょっとじゃあ2ヶ月ニューヨークに行って、
はい、
彼とちょっと生活してみたというか、
はい、
でどんな仕事か、
はい、
どんな性格なのかと、
はい、
で2ヶ月一緒にニューヨークで過ごしてみて、まあ、自分だってね、はい、結婚したらニューヨークに住まなきゃいけないですからね。
そうですね、
街が嫌だったら住めないですしね、
はい、
でじゃあ2ヶ月ちょっと住んでみて、それでこの人だったらと、
大丈夫そうだな、
大丈夫そうだなと、はい、でプロポーズを受けたということ、はい、
そうです。
ということでニューヨークにやってきたんですね、
はい、
あらー、元々日本に行った時から、
はい、
あのファッションのことが好きで、
はい、
ヴィンテージドレスをデザイナーになろうと思ったきっかけですね。どんな感じで、
あの元々ファッションが好きで、
はいはいはいはい、
で15歳ぐらいから、
うん、
あの古着とか、
はい、
まあヴィンテージ1950年代のものが気になるようになって。高校卒業後はファッションに関わる学校とかに行きたいと思って文化服装学院の方に、
うんうんうん、
まあ、入りまして、
なんかあのもうファッションが好きな人はそこに行くみたいな、
そういう感じでしたね。
当時はあったということですよね、
はいはい、すごい上がり症で、
ということでかなり上がり症のむつみさん、緊張感マックスでしたのでリラックスモードでのインタビューも編集してみました。じゃあこの文化服装学院が、まあ、ファッションを目指してる人だったのが一番で、うん、そこにはなんとなく、あ、まあ簡単に入れるだろうと思ったら推薦がもらえずに
行ったんで、そう、すごい高校の時勉強とか全然やんなくて、そうで推薦もらえなくて、
はあ
でしょ。
でもファッションやってるからその学校行かなきゃいけないから、もう推薦ダメだから、
そう、
じゃあ一般で入らなくちゃみたいな、
そう でもね、この倍率見たら無理だよ、ついきだ、ついきっていう名字だったの、うん、無理だよとか言われて、でも何が何でも行くためにはもう他の科だったら入れ多分、
うん、
そのスタイリストが落ちたら
服飾化っていうのがあって、洋服だけをもうせっせと作るか、はいはい、でもそれはどんなレベルでも入れるの。ただスタイリストっていうのはもう本当にもう超人気で入れなくて、
じゃあそれ入るのすごい大変
だ、どういうのだっつって閉じるって言われたから先生に。でも根性であの作文がちゃんとしてれば入れるはずと思ってこの熱いパッションを伝えなくてはならないと思って、でもう国語の先生捕まえて、もういろんなパターンで自分がどうしてスタイリストになりたいかの文をいっぱい考えてもらって一緒に、
は
でも丸暗記して自分が持ってることに先生にまとめてもらって、それかと思って、そしたら奇跡って言われた
目の付けどころ良かったね。
なもう何パターンも考えてもらって、先生捕まえて、普段何も捕まえもしないそういう時ばっか考えまして、
じゃあ本当にもうファッションをやってる人はもう暗黙の了解。
そうだったの。
文化服装
もう人気すぎて、その時もみんなファッションとかに、ね、みんななんて興味ある時代、うん、年っていうかな、
流行もあったのかな。
そうそうそうそう、
じゃあまさに野球やってたら甲子園。
そうだよな、はあ、もうブランドだよね、ある意味。
あ、ここ出てればもうファッション、
うん、なんかとりあえずここに行かなくちゃ。
で、はい、文化服装学院の方に、はい、行かれたということですね、はい、でこの学校の方でスタイリストになりたいと思ったらしいですね。
そうです、なりたくて、まあ、スタイリスト科に入りました。
スタイリスト科に入ったんですが、はい、先生の方に、
はい、まあ、その自分の好きな年代に関わるスタイリストがしたいと言ったら、まあ、ないというか、まあ、無理と言われまして、
その1930年代、はい、40年代のスタイリストをやりたいと、
はいはい、
だから、まあ、先生に
難しい、
それは難しいと、
はい、で、まあ、そうですね、古着とか、まあ、集めていたんですけど、うん、手に入らないものがあったので、うんうん、まあ、作る方に行こうかと思って。
あ、なるほどね、はい、じゃあスタイリストがダメならば作ろうかと、
そうです
いうことになって、それでまあこうヴィンテージドレスを作るようになっていった、
はい、そうです
ね。ああ、なるほど。で日本にいた時は自分でもヴィンテージドレスを作ってはいたけれども、はい、まあ、ちょっと趣味程度というか、まあ作って販売もしていたみたいですけれども、
はい、まあ、趣味な感じ、
ほとんど趣味で、はい、本職を持ちながら趣味で服を作って、はい、という形で、はい、
そうでした。
まあちょっと聞くところによると、かなり当時はヴィンテージヴィンテージだったようで、
そうですね、
服装とかもかなり、
はい、そうですね、通勤時虎ノ門っていうところで働いていたんですけど、
はいはいはい、
真っ赤な口紅をして、
はい、
髪もちゃんと巻き、
おお、はい、まあ、
レイヨンとかのヴィンテージワンピースを着て、
はい、
まあ、靴もヴィンテージの革靴っていう感じで通勤していました。今ではできます。
今ではかなり目立つんじゃないですか。
多分変な人だったと思います
ねえ、はあ、もうじゃあもうそこまで好きでこだわってて。
そうでしたね、若かったからでしょうね。
ね、はい、あ、で、まあ、その後ね、結局ジョージと出会ってニューヨークにね、はい、来ることになったんですけれども、はい、ニューヨークに来てからは服作りに専念するようになったんですよね、は
い、なりました。
で日本でも服を作られていて、はい、ニューヨークに来ても服を作っているわけですけれども、はい、環境的には、はい、やっぱりニューヨークの方が服作りに適してましたよね、は
い、そうです、ニューヨークに来たから、うん、まあ、できてるのかなって感じですね。
あ、なるほど。
忠実にできてるっていう、
っていうのはこの生地とかが手に入りやすいとか、
日本にいるよりは、うん、まあ、比較的手に入りやすいっていうのと、金額の面で助かるし、
日本で買うよりもこっちで買った方が安いという。
そうですね、うん、まあ、日本のものとかの方が物がいい場合がほとんどなんです けど、
それは どうして、
あの古いものとかじゃなくて、うん、今の生地で当時のものっぽく作ってるんですけれど、そういうものもあるんですけれど、うん、それに関してはメイドインジャパンのものの方がものはいいですね。
はあ、なるほど。
だけどコスト的に考えるとやっぱりアメリカの方が助かってます
ね。うん、あと
それ以外に、
うん、あの生地とかそういうものの他にも何かの、はい、カタログですか、そういう情報とかもね、
はい、そうです、当時 の、うん、あのカタログ、うん、いやまあその他いろいろ
そういうものの方が、うん、ニューヨークの方が手に入りやすいと、
入りますね、
うん、はい、しかも結婚したので、はい、でも通常ね結婚すると主婦業とかで、はい、なんか結婚したら仕事を辞めるっていうケースの方が多いですけれども、はい、むつみさんの場合、
はい、
結婚したら服作りに専念できるようになった感じですよね。
ありがたいことに、なんかそうさせて、
かなりご主人のサポートが素晴らしいみたいで、
はい、助かってます
ね。なんか服作りを、はい、あの思う存分できているよ、
はい、
むつみさん、
はい、
ヴィンテージの服についてですが、
はい、
ヴィンテージヴィンテージって誰もが結構気軽に使ってますけれど、私みたいに一般素人はヴィンテージの服やドレスって当時の服っぽいものをヴィンテージと捉えてますけれども、はい、むつみさんの中のヴィンテージドレスの定義っていうんですかね、はい、ヴィンテージドレスってどういうことなんですか。
私が思うのはヴィンテージドレスだったらその当時に作られたドレスと思っています。
ということは、はい、その当時に作られたものであって現在それに似せて作ったものは、うん、
はリプロダクションかヴィンテージ風とか
ヴ
ィンテージスタイル。
じゃあ私なんかもう全部をもうヴィンテージっぽく作られたものは全部ヴィンテージだと思ってたんですけども、それは正確にはヴィンテージスタイルとかヴィンテージ風みたいな、はい、
だと思います。
はあ、なるほどね。
まあ極力、まあ、その当時に間違えられるものを作りたいので、あの中にはヴィンテージその当時の生地や糸、うんいやボタンなどを使って、うんうんまあ、あの作ってます。
あ、かなりじゃあ当時に似せて作る
の。そうなのでやっぱたまにこれヴィンテージって分かってる方が聞いてくることがあるんで、そういう時はやっぱ嬉しいですね。あ、まあ、使ってるものは全部古いからそう見えて当然なんでしょうけれど、
あ、なんかあれですよね、むつみさんが作った商品が、
はい、
あのヴィンテージ扱いとして、はい、売り出されたって
事件があり
ましたね。したね
5、6ヶ月前に、
はいはい、
エトシーっていう、うんうんまあ、サイトがありまして、
それはヴィンテージの洋服を扱うサイト、
ヴィンテージや、まあ、リプロダクション
あ、はいはいはい、
を扱うサイトがありまして、
はいはい、
そこで475ドルで赤いオーバーオールが売られてたんですけど、
は
い、でソールドアウトになったんですけど、
はい、
それは私がもう10年ぐらい前に多分作ったもので、しかも50ドルぐらいで安く売ったんですけど、
おお、はい、それはあの自分が作ったものをどうやって見分け、
あ、分かります、もう完全に、
うん、あ、タグとかもついてるか、
タグはつけないんですけれど、うんうん、形があってもう大体覚えてるんですよ自分の、
あ、全部作ったもの
は、はい、もう大体分かるんで、そんなに作られてるもんでも、
あー、それ50ドルぐらいで売ったものが
はい、
ヴィンテージとして、
はい、売ってました、
売られてた、しかも475ドル、はい、
でソールドアウト。
へえ、それってあの私が作ったのってちょっとなんか、
う
ん、
そう言いたいんですけど、ちょっと正直嬉しかったような、
嬉しいあ、っていうのはヴィンテージに間違えられてるくらい自分の作品がもうパーフェクトにヴィンテージ、
パーフェクトか分かんないですけど、そうヴィンテージのものに見間違えられたのかなと思って、ちょっと喜びを感じた。
嬉しいってことなんですね。
はい、
はあ、うん、ま、そうですよね、本物に近い作品を作りたい、うん、三つ目さんとしては、
はい、
あ、それがなんか認められた感じですよね、うん、もうこれヴィンテージだとして売り
勝手に喜んでおります、ね、
勝手に、ね、
勝手にはあ、まあ、そうですね。どういう感じで売った方はね、うん、あの分かりませんけれど、はい、ね、お客さんを騙そうとして高く売ったのか、もしくは本当に
ヴィンテージ
だと思ったのか分からなくて売ったのか、ちょっとそこら辺ははっきりしないんですけれど、だけど結構有名なディーラーだったんでちょっと信じたいですね、
うん、ねえ、でもヴィンテージに間違えられるというか、まあ、どっちみちそうですよね。あの高く売りつけようと思ったにしろ、うん、全く本物だと思ったにしろ、うん、その作ったものがものすごくヴィンテージに近いからこそできたわけですよね
と信じたいです。
で、今睦美さんは、はい、あのご自分のブランドであの服を作っているわけですけど、はい、全部一人でやってらっしゃるんですよね。
はい、一応やってます。
だいたいこの睦美さんのお客様、このカスタマーっていうのはどんな方なんですかね。やっぱりヴィンテージにこだわった、
そうですね、こだわった方がほとんどですね。1930年代40年代にこだわっている方があったらご連絡くださいませ。
なるほどね。あ、そうですよね。 お一人で作られているので1日やっぱり1着っていう
目標
なくらいですから、なかなか大量生産っていうわけにはいかないですよね。なんかじゃあこだわった人だけにこう作っていけたら、はい、でまたこだわって自分も作っていきたいなというような感じですね。でこだわりの夏美さんですけれども、はい、あの当時のヴィンテージドレスにできるだけ近づけて作りたいというこだわりなんですけれども、はいはい、その当時の生地や糸やボタンとかそういうね、はい、ものですね、はい、だけではなくて、はい、なんとその服を作る、はい、ミシン、はい、道具までこだわってる。
はい、最近ではちょっとまあいろいろ理由があって新しい工業用ミシンとかも使ってるんですけれども、古いミシン何台かあります。
その古いミシン100年くらい前の、
そうですね、
ミシン
すごい古いのとか1920、30年代とかのミシンとかを使ったり、アタッチメント
それあの当時のミシンを使うとやっぱり出来上がりが違うんですか。
見た目は一緒なんですけど気分的に違います。
えっていうことは
見た目は分かりません。
見た人によっては分からないけど自分え自己満
そうなんですよ自己満なんです。
わー、だって当時のミシンとかって今のミシンの方が性能いいんじゃないですか。使いづらくない。
使いづらいですね。やっぱあのすぐ、ま、トラブルが発生しやすいですし、
うん、
でも自分の中で当時のミシンや、うん、まあ、布やそういうものを使えば、うん、もうもっと気分的によ
りヴィンテージ
に。そうなんです。そういう意味で、まあ、そういうものを使ってたんですけど。
え、そういう古い100年前とかそういうミシンって90年とか、うん、そういうミシンって購入できるんですか。
あ、ありますよ、うん、
どこに売ってるんですか。
私が買ったのはあの eBay とかで
買う。あ、 eBay とかで買えるんですか。
そうですね、1920、30年代のミシンとか、
もう本当に、
うん、
当時のミシン。
そうです。
だって
はい、
でこだわる。
そうですね、好きでやってたんですけど。
リラックスモード入ります。
すごいピッキーなの私だから、多分そういうことができるんだと思う。
あ、なるほど、うん、こだわっちゃってもうここだけ。
そうそう、ピッキーすぎるからそういうことした。
これはあれだがね、あの大量生産とか誰かに作らせよう。無理ね。
無理無理
無理無理。
あの揉めるともう多分喧嘩やる絶対。
揉めるね、うん、
第一他の人が100年昔のミシンとか使いたがらないね、
嫌がると思う。
はあ、すごい。
え、今ミシンじゃ何台持ってるんですか。
いっぱいあります、ね、まあいろいろなあのあれが違うんですけど、
縫い、
はい、直線縫いとかロック、花ステッチとかチェーンステッチとか自分らもあるんですけ
ど、え、なんかミシンって1台で何でも見える。
それはそういうミシンだと、まあ、
便利なのはもう現代なんでしょうか。
1台でほらね、全部の縫い方ある
もん、うん、まあ、うん、
でも
ロックは違う、う
ん、何、うん、三つみさんはその縫い方によって全部一台一台ミシンが違うの。
なので、まあ、あの置き場所がなくて困ります。
はあ、はい、じゃあもう三つみさんがもう好きなストライクゾーン入っている年代の、うんうん、ファッションっていうのは、うん、1903、
うん、私の好きな32、3ぐらいから1944
それ以降はちょっと違う、
ちょっと私のストライクゾーンじゃないのかな。だからパターンも20年ぐらい集めてますけれど、それ以外は買いませんね。
買わないし、はい、作ろうとか思わない、
思いませんね。
あと当時のデザインをこう真似て作るんですけれども、うん、その中で自分のアイデアも、うん、当時のデザインにプラスして作
る、うん、時もあります、うん、
だからちょっと変えて、
こうしたら可愛いんだろうなって思ったらやっぱちょっと変えてみたりとかしますし、当時のカタログとかあって、ね、パターンがなければこれと同じものが欲しいってなれば、ほぼ同じような感じで作りますし、
じゃあ今の現代の自分の相手をちょっとその古いものに混ぜた場合はちょっと感じが違うものになるんですか。
あ、違いますね。だけど基本的に私のアイディアが多分昔のアイディアなので
当時の、
はい、
あ、じゃあ
だからやっぱ昔っぽく見えるんじゃないとちょっと信じたいですけど、
あ、どうなんでしょう。わ、一般素人にはわからないこだわりがかなりあってちょっと衝撃なんですけど、
どうなんでしょうかな。
まあ、あのね、むつみさんは普通に他の人にとってもねこだわりですけれども、はい、むつみさんにとっては至って普通のことですよね。
そうなんです。まあ普通ですね。
まあ、むつみさん、
はい、
ファッションショーもやってましたね、よく。
はい、
結構毎年やってる感じですか。
ほぼ毎年かな。
今年はちょっとやれなかったですね。
そうなんですよ。スケジュールが合わなかったっていうのと、あとものすごく大変で、
大変っていうのは準備が、
準備ですね。そのモデルさんに着ていただく洋服作らなくちゃいけないんですけれど、
一人でですね。
そうなんですよ。で全部やんなくちゃいけないっていうので、ストレスもそうですし、よほどの余裕がないと。
大体その1回のファッションショーで作る洋服って何着ぐらいあるんですか。
7着かな、8着かな、8着ぐらいだと思います。
で、あのモデルさんはお友達のスイングダンサーの人とか結構使ってる感じですけど、
はいはい、
なんか普通モデルさんってすごい痩せてる人とかですけど、娘さんはいろんなタイプの、
そうですね、
はい、あのモデルさんを使いたい。
そうですね、まあ人に来てもらいたいから、うん、だからいろんな人使うから、やっぱその背もサイズも違う人をいつもモデルで使う。
でも背もサイズも違う人使ったら作りづらくない。
作りづらいけど、見てる人が、あ、私のサイズに似てるとか思ってくれる。
なるほど。あ、じゃあちょっとぽっちゃりした子とかも使っていれば、うん、私も着れるみたいな。
そうそうそう。
あれだってなんかね、ニューヨークコレクションとか
みんな
スタイルいいから似合ってるしみたいな。
説得力ないじゃん。
ないよ、私着てもダメでしょみたいな。
そういうのがあるから、
じゃあなるべく、まあ、いろんな体型の、
そう、背も低く
高かったり
高かったり、
ちょっと太そう、ちょっと横にもそうあったり、細身とかいろいろな体型やいろんなタイプの方があった、
うん、なるほどね。結局このファッションショーって自分の宣伝にもなるから、はい、あんまりねスタイルがいい人だけの服作ってたら、ね、着れないわと。もうちょっとね親近感、
そうだからまあ
等身大のね
そう、まあ、いろんなサイズの方があってもいいかと思って思いました。
でもファッションショーやるとやっぱりそれを見てあ買いたい、うん、
そうですね、実際にショーをやってあの連絡は来ます。そんないっぱいは来ませんけど、でもやってよかったなっていう感じ、
まあ、でやった後は、まあ、ストレスもあるし大変な分
嬉しいですね。
嬉しいよね、やっぱりね。でその作った洋服ってその後どうなっちゃうんですか。
本当に気に入ったっていう人がいればまああげてしまう。
あげてしまうの
あるし、
買っても買ったりとか、
あ売るってこと、
売るってことね。
あそうですね、サンプルセールみたいな感じでなんか安くは売ることもあるんですけど、また売るまでに時間がかかってしまい結局売らない家のどこかに転がってるって感じもありますけど、
まあ、あのビジネス系が全くないというかあの売りたいのか売りたくないのか、売りたいけど
こだわりが強すぎるんで、
う
ん、
中途半端なものは売れないというかね。
逆に申し訳なくて、
なるほど、
売れないのかなって感じ。
なんかあのほら、ね、あのビジネスされてる人も毎日のようにインスタグラムとか上がってるんですけど、むつみさんあんまり上がんないですよねインスタグラムがね。
ダメなんですよ、ちょっとああいうなんか
で、あのあれこの間いや久しぶりにあみつみさんの洋服がと思ったぐらいであんまり頻繁には上がってないですよね。
ちょっと疎くてすみません
ね、
これから頑張ります頑
張りますかでもあのそのインスタグラムなかなかレアなあの、はい、みつみさんのインスタグラムからあの注文が日本のね方から注文が入って、
はい、
その方からでもみつみさんのインスタグラムの写真を見てその服が欲しいとオーダーが入ったにもかかわらず、はい、一旦断ろうかと思ったという。
そうなんですよ、なんか昔の服の作りなんで着にくいとか、まあ、そういうことを考えたらこれは押してはいけないんじゃないかとか思って。
あそのお客様は、はい、あのヴィンテージマニアとかそういうん
じゃな
スイングダンサーとかそういうんじゃなくて本当に一般のお客様だったので、はい、申し訳ないかなと。
そうなんですよ、なんかね届いてがっかりさせたら嫌だなとか思いまして、
当時のものなので着づらいかったり。
そうなんですよ、なんかワンピースとかだったら、うん、あの潜ってなんかまあ横にサイドジッパーがあってって感じなんで潜るタイプなんで、やっぱ髪の毛も乱れそうだし、
はいはいはい、
とかそういうことを考えたら着づらいかなと思って一回断ろうと思ったんですけど
注文が入ったのに断ろうか
そうなんですよ、もうそれでもこのデザインが欲しいって言ってくださったんで、
ああ、
まあ、着やすいようにちょっと工夫はして、
ああ
で当時のままの感じで残してやりました。
はあ、で、はい、お買い上げしていただいて、はいはい、かなり気に入ってもらえたみたいでね。
そうみたいで、彼女のインスタグラムにも写真をアップしていただいて、
あ
嬉しかったですね。
あそうですよね、気に入ってなかったらあのインスタグラムなんか上げたりしないですからね。
そう思いたいです。はい、
はむつみさんそうなんですか、はい、もう、まあ、全然ビジネス系のないあのむつみさんなんですけれどもね、もうでもこだわりを持って作ってるので、まあ、ちょっと職人ですね。職人というかオタクというか職人というか、
そうですね、オタクって言われますね。
は
でもそういう方もいるんで、うん、お客さんでいるので、うん、その方の希望に添えるように、
うんうん、
やっていきたいですね。
はなるほ
まあ、ということはあのお金儲けではやっていない感じなので、はい、これって好きだから続いてる感じですよね。
そうですね、好きじゃなかったらやっぱ
続かない
かと思いますね。
で、儲けを考えてたら、まあ、マイナスになってないとはいえね、自分の時間もかなり使って作っているわけだから、はい、はあ、まあ、まさに職人ってこだわりを持
ってことになるんでしょうかね。
いやでもいいじゃないですか。なんかこれそれで、ね、自分も楽しんで作れてて、
そうですね、楽しいですね。
ね、行
って、でワクワクします。
ね、で今の放送中に藤見さん可愛いね、あのまたお洋服着てて、私あらこれヴィンテージかしらと思ったら、いやこれ普段着ですって言っててね。でも普段着も自分で作ってらっしゃると可愛いね。
できる限りは。
じゃあ自分の着てるものっていうのはほとんど自分が作ったもので。
そうですね、でもユニクロさんとかも着ます。
ユニクロさん、まあ着やすいしですね。
そうですね、うん、
はい、なるほどね。でもね、いつもね、あの最後にあのご自分の今後のね夢とか野望とかをね聞いてるんですけれども、はい、何かありますか。
いつか、うん、衣装にこだわった映画やドラマとかあったら、なんかそういう衣装とかの仕事をしたいですね。それがもともとの夢なので。
あ、そうですよね、もともとはあのスタイリストの、
はい、
そのね、あの当時のね、
そうなんです、
あのスタイリストになりたい、ただあのそのスタイリストになりたいジャンルがこう限られた30年代40年代のこうヴィンテージのドレスというかお洋服だったので、
はい、
それはちょっと無理だと先生に言われたけれども、まあ将来そういう映画とかドラマ、はい、古いね、あの映画ドラマの衣装を担当できたらと。
そうですね、
いう感じですかね。その衣装担当っていうのはあの自分でこのデザインして、
そうですね、
自分で生地も選んで、うん、はい、思う存分作りたいというか。
そうですね、当時っぽく、
うん、もうむつみさんの中ではいかに当時っぽく作れるか。
そうなんです、それが
こだわりというか。
そうなんです、もういかに当時のものを着てるかと思えるぐらいのものを作りたい、うん、
はあ、
それは昔から変わってない。
変わって、
まあ、作れない時もやっぱありますし、大丈夫かなと思っても意外に残念な結果になる時もやっぱありますけど、
じゃあ出来上がりまではちょっと、
そうですね、意外になんかダメだったっていうこと、そういう時はがっかりしますけど。
あ、でも自分の中でかなり近く作れたっていう時もかなり嬉しい。
嬉しいですね、もう嬉しいです、この喜びは何とも言えません。
もう本当にこだわり持って作ってるっていうことですね。いやでもその夢いいじゃないですか。ぜひね、なんか映画の衣装の担当ね、
したいですね、いつか。
だからね、そしたらもうスタイリストの夢も叶うというかね。
はあ、
だといいですね。いやいいですね。じゃあね、もうそろそろ時間になるんですけれども、
はいはい、
何かね、ラジオを聞いているリスナーの方にね一言あればと思うんですが、
こだわりを持っていくということは、うん、まあ、楽しいことかと。
なるほどね、何か一つでもあのこだわってできることがあれば、なんかそこに価値を見出せるというかね。
そうですね、なんか、まあ、目標といいます
か、はいはい、それがもう睦美さんだったらいかに当時の服に似せて作るかというこだわりですもんね。じゃあ皆さんもね、もし何か一つでもこう生きていく上でこだわりがあったら、なんかもうちょっと価値がねある生き方ができるんじゃないか。かなり価値のある生き方してきてますね。
結構今までラッキーだったのかもしれないんで、今後は心配です
ね。いやまあでもね。ということで今日はね、ヴィンテージドレスデザイナー、あの全くビジネス気のないビジネスオーナーだったんですけれども むつみさんのねブランドアラーオリジナルスタイル、
はい、
アラーオリジナルですね、はい、という、ウェブサイトも一応あるということで、はい、あのブログの方にね載せておきますので、もしね今後ねヴィンテージドレスを欲しいなーなんて思ったら、もしかしたら断られるかもしれませんけれども、一応連絡してみてください。もしかしてね、説得すればね作っていただける可能性もありなのでね。でもかなり当時に似た、もう本当にヴィンテージと間違えられるようなドレスを作れる腕前がある方なので、ぜひぜひご連絡ください。連絡先はねブログの方に書いておきますのでね。ということで今日はねヴィンテージドレスデザイナーのむつみさんにお話伺いました。いろいろありがとうございました。
ありがとうございました。
では来週もねまた、来週は第3週になりますかね、7月第3週の、放送もぜひ聞いてくださいね。では See you next week. Bye bye.